企業トップが語る威風堂々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード6189東証スタンダード上場グローバルキッズカンパニー代表取締役社長中庄雄一さんにお越しいただいています。中庄さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
グローバルキッズカンパニーは東京都千代田区富士見に本社を構え、首都圏を中心に認可保育園や教育関連施設を展開し、子育て支援を柱に新たな教育サービスにも挑戦している企業です。では中庄さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
弊社はですね、子どもたちの未来のためにという企業理念のもと、3つのブランドで展開しておりまして、グローバルキッズ、またおはようキッズ、アソシエという3つのブランドで、東京都、神奈川県で認可保育所や学童クラブ、児童館など205施設をですね運営して、現在ですね1万6000人ほどの子どもたちが通い、その子どもたちの育ちと学びを支援しているということでございます。単にですね、お子様をお預かりするだけではなくて、子どもたちの生きる力を育むという教育のことを大切に、教育的な要素として、オランダで広まっているイエナプラン教育という教育を、現在導入を進めているということでございます。
ありがとうございます。企業のお話はまた後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは中庄さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。では中庄さん、生年月日を教えてください。
1972年5月16日生まれでございます。
現在おいくつでしょうか？
54歳ですね、
はい。ご出身はどちらでしょうか？
はい、大阪の方の出身でございまして、父親母親が経営しているちっちゃなお米屋さんでしたけど、そちらの長男として生まれました。
その後中学時代は一時なかなか学校に通えない時期もあったそうですね。
そうですね、はい、何か同じことを行動しないと落ち着かないとかいう状況になりまして、例えば手をずっと洗ってるとか、どっちの足からこう入らないと、なんかこう自分の身になんかあるんじゃないか、そういった不安な状況になったので、行かない方がいいんじゃないかっていうふうになったっていうのが過去の経験がございますね。
そこから何かお考えが変わったりですとか、はい、その時のご経験というのは何かあるんでしょうか？はい、
新聞の投稿欄に僕と同じ症状のこう悩み相談がございまして、はい、京都にある病院、心療内科に行ったら治るんじゃないかっていうのを、父親が見て、行ってみないかっていうふうに言われて、でそれでその病院に行ったっていうところが良かったなと思ってですね、で院長先生に今の症状全部話をしたら、あなたはすごい子だっていう肯定をされて、で治るから大丈夫って一言言われた時に、そこでちょっとこう心が開いて、で2つやりなさいって言われたんですね。1つが、とにかく忙しくしてるとその気持ちも和らぐので、とにかく忙しくしろと。もう1つが、人のためにやりなさいっていうことですね。常にこう自分に対して向けてたのを、人のためにやるっていう気持ちを持てば治るからって、この2つを実践しなさいって言われたことで、すぐですねそれを実践したらもう一気に治っちゃったっていう経験がございますね。
社会人のスタートはなんとパン屋さんでいらしたんですよね。
そうですね、両親にはすごく怒られまして米屋のせがれがなんでパン屋やねんっていうことで、お客さんに何て言ったらいいのっていうのですごくそのままの言葉ですけど、今そういったことで怒られました。
その時はなぜそのパンの業界に飛び込まれたのでしょうか？
一番最初に決まったのが神戸屋だったので、はい、神戸というパン屋だったので、そこでもうすぐ決めて 就職したっていうことでございまして、あんまりこう食品と大阪ただそれだけだったんですけど。
そうでしたか、はい、またそこからこの保育の業界に移られるきっかけっていうのは何だったのでしょうか、はい、
パン屋の神戸屋の時に出会った上司がすごく尊敬する人でして、まあ、仕事のことであったり、まあ、人としてっていうのをまあ教えてくれた男っぽい方だったんですね。でその方が突然奥様と一緒に保育園を経営するから会社辞めるということを、それでも実際会社辞められたんですけど、はい、その方のことが大好きだったので、その方にもっともっと学ばせてもらいたいということで、会社を辞めて就職させてくださいということをお願いしたら、まあ、認めていただいて、まあ、この業界で仕事をすることができたと。
その場どうなったんでしょうか。
はい、まあ、25歳の保育士さんについて保育補助として、はい、まあ、初日から勉強させていただきまして、でその時にこの業界の楽しさだったり凄さ、子どもと関わることだったり、子どもを真ん中に保護者とこう成長を喜び合うってすごいいい業界だなと思って、でそこからすごくのめり込んで勉強してたので、3年後に独立するチャンスをいただいて、自分で保育園を経営してったっていうのが2006年スタートさせたってことですね。
いかがですか、ご自身でここまで振り返ってみて。
そうですね、楽しかったっていうのが一言です、やはり子どもたちに関われることとか、うん、僕たちの関わりでなんか悩んでた保護者とか、うん、子育てに悩んでた人が子育てが楽しいとか、そういった希望になっていただいたっていうのは、ちょうど僕が中学の時に悩んだ時にいろんな人の助けで自分っていうものをまた取り戻したので、うん、この本当に幼少期、特に0歳から9歳まですごく大事な時期を見させていただいて、僕らがどう関わるかで子どもたちだったり保護者が元気になるとかいうところはすごく良かったなと思っているので、まあ、そういったことで数も増やし、上場もして社会的信用を得てっていうところを、まあ、目指してやってきたっていう感じでしょうか。
ありがとうございます。ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半ではグローバルキッズカンパニーについてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの中庄さんとの共演をお楽しみください。
御社は保育、教育、子育て支援の分野で事業を展開されていると思うんですけど、まずはこの主力であるですね、認可保育所事業、この現状と特徴を教えていただきたいんですが、
弊社が運営している、先ほど申しました205施設のうちですね、うん、東京都内の、認可保育所に関してはですね、うん、今130施設を、まあ、超えておりまして、
ですよ、ね、
はい、
で
業界トップの運営規模となっております、はい、私たちの保育の特徴はですね、ただお預かりするというだけではなくて、はい、子どもたちの豊かに生きる力を育てるという保育の理念を大切にしているというところが特徴かなと思ってまして、子どもたちには自発的にこう考えて行動できるような環境ですね。特には子どもたちが自分で選んで遊び組めるとか、うんうん、そういった環境を用意したり、先ほども申しましたが、多様な体験ができるように教育的な、まあ、アプローチとしてイエナプラン教育の導入ということを前期からですね開始しまして、今全施設への導入を推進しているということでございます。
本社はその東京、神奈川、いわゆる首都圏中心に施設を展開されていると思うんですけど、この自治体との連携とか、この地域密着の取り組み、やっぱこれが評価されているということですか。
私たち自身がですね、とにかく地域社会全体で子育てを、子どもを育てるという、まあ、意識を強く持っておりまして、ただただ保護者が子どもを見ればいいとか、保育園がその役割をやるとかいうわけではなくて、もっとこう地域全体で子どもたちを見てもらおうというのを、まあ、仕掛けてやっております、まあ、そういった自治体とのですね連携としては、まあ、認可保育所だけではなくて今学童クラブですね、はい、卒業した後、はい、まあ、小学校 の、まあ、その、はい、の子たちを預かるといった公設の施設をですね、運営委託も自治体からまあお任せをいただいているということでございまして、まあ、これからはまあそういった長年培ってきた運営のクオリティをですね、まあ、信頼いただいているということで、そういった学童保育というのをまあ展開できているというのは信頼いただいているという証拠だというふうに自負しております。地域密着の取り組みとしてはですね、子育て支援の広場のですね、の運営をにしたりですね、はい、その保育園来る前の子どもたちをお預かりするようなこともしたり、あと契約農家と連携して親子での収穫体験を行うとか、はい、その子どもたちが、まあ、食と自然の大切さをこう学ぶ機会も設けたりしておりまして、まあ、そういったところは自治体だったり地域の人たちと、うん、まあ、一緒にやらせていただいているというところが高く評価いただいているのではないかなというふうに思っております。
で最近では教育関連の新規事業育成、これにも取り組まれていると思うんですけど、具体的にはどんな事業展開進められているんでしょうか。
新規事業としてはですね、あの GK プラスっていう、
GK プラス、
はい、習い事事業なんですが、はい、そういったことは今展開をさせていただいております、はい、その GK プラスなんですけど、はい、あの保育の時間外のところですね、はい、保育が終わった後の時間帯に、うんうん、例えば体操教室だったり、はいはい、英語だったりプログラミングと、はい、まあ、そういった多様なですね、うん、子どもたちにこう楽しんでもらう体験を提供して、うんうんうん、まあ、子どもたちの可能性を広げるような、うんうんうん、まあ、サポートをしております。
まさにこの保育と教育をつなぐような新しい価値、これを作られてるということですか。
ありがとうございます。そうですね。で、あの直近の大きな挑戦としてはですね、はい、シンガポール の、 あの教育大手、はいはい、キンダーランドインターナショナルエデュケーションというところと、はい、まあ、戦略的な、まあ、提供を進めておりまして、うん、例えばですね、今回オンラインで子どもたち同士をつないで、
はい、シンガポールの子どもと日本の子どもたち、はいはい、で、まあ、ネットだとつながりますよね、
はいはい、で正月の、はい、なんかこうそれぞれの様子を、はいはい、子どもたちがプレゼンをし、はいはい、その文化を、まあ、オンラインを通してですけど、はい、今は学びたりですね、はい、今これをちょっと深めていこうということで、はいはい、シンガポールの文化と日本の文化ですね、うん、そういったことをあの今つなげてやってます。でこの前行ってきた時に子どもたちからあの、うん、紙風船とかですね、折り紙をお預かりして、うんうん、はい、これをあのシンガポールのこの前の子たちに渡してくれって言われて、そういった橋渡しをこの前してきたんですけど、うん、今後はですね、あの職員同士のこう、はい、交流ですね、お互いの現場を見ていったりとか、うん、あと保護者も交流をして、うん、例えばシンガポールのご家族が日本の、うん、ところに遊びに来て、あ、はいはい、まあ、保育も受けたり、例えば、うん、あの雪を見たことないので、うん、彼らはですね、うん、そういったところに連れて行ってあげたりとかっていうことで、こうお互い家族も含めて交流をしていくみたいなことは今やろうとしてるという
か。まさに御社の社名がグローバルキッズカンパニーだから、やっぱりグローバルにっていうところは抑えてますよね。
そうですね、世界の人たちをつながって、うん、多様な環境を、まあ、私たち子どもたちがしっかりと理解することで、うん、敵対するとかではなくて、しっかりとこう、うん、世の中の全体を考える、うん、そういった子たちを育成していきたいなと思ってます。
あと M&A による成長戦略を積極的に進められているということなんですけど、どのような方針でサスとの連携や拡大を図っているんでしょうか。
あの私たちの M&A の戦略において大切にしているのはですね、はい、あの規模の拡大は、まあ、それなんですけどだけではなくて、うん、まあ、子どもたちの未来のためにという、うん、企業理念を、うん、まあ、しっかりと共感をし合える、うん、高校出しを共感できるというところはしっかりと見させていただいてまして、うん、まあ、共にですね、うん、子ども中心の社会を築いていく仲間を増やすということを、まあ、大前提とさせていただいております。あの連携にあたってはですね、相手方の企業とか、はい、まあ、それぞれの縁長年培ってこられたというものもあるので、うん、そういった保育の理念だったりということは本当にこう無理にグローバルキッズ仕様に変えてくださいとかっていうわけじゃなくて、それぞれがそれぞれらしいっていうことを大切にしながら、やっていきたいなと思ってまして、あのとにかく地域、子どもたち全然地域も違います。その中で保育をやっているので、それぞれを尊重しながら私たちの、あの生かしたり、まあ、お互いを学び合ったりとか、そういったことをやっていきたいというふうに思ってます。
やっぱり地域ごとの特色を生かすっていうのは重要ですよね。
そうですね、やっぱり子どもたちに私たちがやってることを合わせろじゃなくて、子どもに合わせるっていうことが、あの、まあ、保育の現場では大切じゃないかなと思ってます。で一方で、あの私たちが持ってるそのガバナンスの考えとかですね、はい、安全管理とかっていうノウハウは、
まあ、ここだけは一番守ってもらわないといけないですよね。
そうですね、
はいはい、
そうですね、あとあの保育士のスキルアップとか、はいはい、私たちが持っているものは、うん、なんか提供したり、向こうに持っているものを私たちが、うん、まあ、しっかりと学ばせていただいたということで、うん、具体的な活動は、うん、あの共通するものはしながらということでやってますね、うん、できるだけあの本社も同じようなことをやっていることがあるので、うん、あの現場が保育に向かう時間ですね、うん、保育士さんが子どもたちとしっかりと向き合う時間を確保できるように、本社が現場でやらないといけないことを本社でしっかりということはやらせていただきながらですね、まあ、お互い、まあ、成長が実現できるようにしていきたいなというふうに考えています。
改めて今後の御社の成長を牽引するものは何でしょうか。
2つあってですね、はい、1つが、まあ、システムとか戦略といった、まあ、仕組みでは、うんうん、あの既存事業のですね、さらなる質的向上ですね、うん、まあ、保育の中身をしっかりと、うん、まあ、子どもたちにとって保護者にとってより良いものにしていくということと、うん、あと新たな教育事業ですね、うん、先ほど申しました英語だったり、まあ、体操教室だったりはあるんですけど、うん、そういったことの領域の挑戦だと考えてまして、そういった教育をやることで保護者は自分たちがお迎えに行って、うん、いろんな教育を子どもたちを受けさせたいというのもあるんですけど、うん、やっぱり 時間を早く切り上げて迎えに行くとかっていうのは保護者が大変なので、うん、ワンストップでこの保育園の中でやれる、うん、こういったのは自治体もだいぶ認めつつあるので、うん、そういったことでやってるからまた私たちの園を利用して、うん、そういったことも教育も受けさせたいみたいなことを思っていただけるようなことをつなげていきたいなっていうのが一つで、もう一つはやっぱりそういったことを成長を牽引するのはやはり人かなというふうに思ってまして、うん、職員がもっと最も重要かなと思ってます、うん、で職員がしっかりとですね、うん、自分自身がこの会社この園のは関わりながらやってるみたいなことは、うん、環境としては整えていきたいなというふうに思ってまして、うん、意見を聞いてそれを実現できるとか、はい、自分たちが園に関わってこういうことをやりたいっていうことは認めてあげる、うん、まあ、上からじゃないんですけど一緒に考えて認めるみたいなことをやりながら対話を重視しながらですねそれぞれがこうやりがいを持ってやれるそういったことを大事にしてきて、うん、成長するエンジンとしてやっていきたいなというふうにも考えてます。
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
未来競争という言葉でございます。私たちはですね保育とか教育という仕事を通して子どもたちの未来を作っていくということを理念に掲げております。本当に昨今の世の中では先が見えないことがすごくある中で、子どもたちに何か教えるというよりかは子どもたち真ん中に置いて私たち保育者と保護者また地域の皆様また行政の皆様株主の皆様と一緒になってですねこう子どもの幸せに貢献できるようなことをまあ、未来に対してですねこう一緒に作っていくということを実現していきたいなというふうに思ってます。また子どもは意見はしっかりと言える子たちなので、うん、子どもと大人も一緒になって作っていく未来を作っていく、まあ、そういったことをまあ大事にしていきたいなという思いでこの未来競争というのを、まあ、言葉をですね今回選ばせていただきました。
ありがとうございました。改めまして本日のゲストは証券コード6189東証スタンダード上場グローバルキッズカンパニー代表取締役社長中庄雄一さんでした。中庄さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットはパソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々そろそろ別れのお時間です。今日のゲストはグローバルキッズカンパニー代表取締役社長中庄雄一さんにお越しいただきました。そして中庄さんの選ばれました四字熟語は未来競争でございました。でそれではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。